不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。1月31日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢でGO!パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。はい、31日、あーもうさ、あと2日だ。あと2日で私ちょっともう国家試験だ。大丈夫かな。ちょっと今日はね、リアルタイムではないですがね、ちょっと僕が元気になれるようなちょっとファンファーレ的なね応援も言ってくださると嬉しいなということで、この方呼びたいと思います。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
社長、宅建の試験前、2日前とかって、なんかどういう感じで過ごしてたとかって思い出あります？普通に仕事か。
そうですね、仕事しながらしてたんですけど、3日前ぐらいにはねもう一通り終わって、なんかもう満を持した最後ですよ、これ。受かった年の話は結構もう過去問ももう覚えちゃったよぐらいな感じので、まあ一応忘れないようにやっとくかぐらいだったような、夢かなこれ、なんかそんな
夢
そんなね記憶だった気がします。
何回か受けたんですもんね。
そう、4、5回受けましたね僕。
いやーすごいな。
ワクワクっていうか早くやりたかったですね。
あー、
もう忘れちゃうから。
そういうことですよね。
早く来いって感じでした。
なんかその社会福祉士も何回も受けてる方いらっしゃって、やっぱその余裕な年はそのモチベーションとか受ける意欲をキープするのが大変って言ってましたね。
そうかな。
僕はもうなんかギリギリまでも切羽詰まる予定ではいるので、もう多分2日前とかも全然もうまだまだ余裕なんてない時期だと思うんですが、
ね、まあちょっとね、そうですよね。
大人になってからの勉強ってすごいやっぱ楽しいんで、そう、まあその結果がどうなるかがあれですけど、頑張りたいと思います。
まずはね、本当勉強も大切なんですけど、僕から一言、体調管理だけは本当に気をつけてもらって、喉とかね、あとは腸、ちゃんとビオフェルミンとかヨーグルトとか。
腸か。
そう、本当風邪ひいたらアウトなんで。
そうですね、ちょっと引き続き腸活も続けてるので、1月の最後までは続けようと思います。
はい、ちょっと健康第一というところでね、活を入れていきたいと思います。
ありがとうございます。はい、はい、それでは大谷と藤沢でGO!この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷隆康と、藤沢出身のハートフルを持とうとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO! とつけてどしどしポストしてください。よろしくお願いします。大谷と藤沢で GO! さてさて、
はい、
突然なんですけど、村岡公民館、
はいはいはい、
今村岡新駅、
はい、予定地、
予定地のところに、 こう併設する形で、
そうですね、
今絶賛建ててる途中みたいなんですけど、
う
ん、
そう、もうすっごい工事してますあそこ。
そう、あのね、すで、うん、に情報が出てるみたいで、
え、
そう、予定では、はい、来年2025年の10月ぐらいが完成予定らしいです。
もうそんななんですね。
そうです、そうです。まだその新駅はね別ですけど、うん、公民館自体は、はいはいはい、来年2025年、今年か、はい、2025年の10月に完成予定で、でなんか中にどういったものがっていう詳細もなんかもう住民の方にな
んか、さ、そうなんですね、
そう配られてるみたいで、そう、まあ、図書室とかも、うん、まあ、元々あったんですかね。
元々ね、そんなに大きくはないんですけど ありましたね。
そう、図書室とか多目的ホールはもちろんなんですけど、うん、なんか緑、光、風っていう名前がついて憩いのスペースができたりとか、
へー、
あと体育室って呼ばれる、
ほうほうほう、体育館みたいな、
体育館みたいなのもできるみたいです。
あ、じゃあなんか習い事とかね、やるでしょうね、
はい、
うん、
いやなんか僕も昔弥勒寺に住んでた時があって、
はい、
ちっちゃい時に、うんうん、その時よく村岡の近くに悠々ランド、
のびのびランド、
あ、悠々ランド高谷か、のびのびランド、うん、
はいはいはいはい、
のびのびランドに行ってる時とか、は
いはい、懐かしいな、
懐かしいですよねなお祭りとか公民館でもよくやってたじゃないですか、
うん、
そう、すごい村岡公民館自体すごい思い出残ってるんですけど、やっぱ今外観見るとすごいこう昔からあるんだなって感じしますよね。
やっぱね、歴史を感じるというか、僕があそこはね中学校ぐらいの時にみんなが受験勉強する場でもあったんですよ。
あ、
公民館行ってくるって言えば親が OK、 受験前でもまあ仕方ないみたいな感じで、
はい、
でも勉強やってるかどうかっていうのはちょっと人によるんですけど、
はいはい、
そんなね思い出の場所だから長く残ってほしいんですけど、あそこは残んないんですかね。じゃああ
そこどうなるんですか ね、うん、その話はまだちょっとわからないっていう風におっしゃってましたけど、
うん、なんかマンション建ちゃったらちょっと寂しいな。
あ、やだ、絶対やだ、ね、あ、でもなんか なりそうだな、なんか、
うん、ね、え、
ただなんかさっきのびのびランドの話したらすごい懐かしくなっちゃった。
のびのびランド最高でしたよ。もう隠れ最初に入って名前書くんですよ。
書けます ね
鉛筆、背中に消しゴムがついてる鉛筆で名前を書いて、
懐かしい、
で裸足でね遊ぶんですけど、
館内のあの匂いが懐かしいです、で僕のびのびランドもそうなんですけど、
はい、
さっき一つ目に言って悠々ランド、
はい、
悠々ランドが高谷にあるんですけど、そっちは知ってました？
いや知らないです。どこら辺にあるんですか？
藤沢から大船方面に行って、はいはい、アイパークのエリアになる手前の交差点を左にずっと行くんですよ。
はい、で登っていく坂がある。
そうそうそうそう、はい、それをずっと上の方に行ったところにあるんですけど、
へえ、じゃあ城址公園の方かな、村岡城址公園とかね。
あ、そうかもしれないです。あ、懐かしい、あ、懐かしい、あ、懐かしい、城址公園は幼稚園の時によく行ってた。そうそうそうそう、
あそこもいい、
あそこにもあって、僕はだからあそこなんていう子供の家っていうんですかね、のびのびランドとか悠々ランドって、
うん、なんか遊び場というか。そうですね、
そう、僕だから2つ行ってました。
あ、
子供の家は
二刀流だったんですね。
二刀流でございます
そうだったんですね。僕のびらん派だったな、知らなかったな、そっち。
そう、うん、なんかエリアによってね、使っちゃいけないとかも全然関係なくね、うん、行けたんで、あ、ね、すっごい懐かしい。
今もあるんですかね、そういうところはね。まだ
ありますね。でもあんのかな、ね、昔みたいな形じゃないのかな、
ね、今変わってしまってるかもしれないですよね。
いやいや、すごい懐かしいな。だからね、村岡公民館の新しい形もちょっと楽しみです ね、
は
い、
ね、楽しみ。
はい、さあ突然ですがこのコーナー参ります。今更ですが、うん、2024年を振り返ろう。
お、なんか分かんないけど始まった
、はい、なんで今更、 1月入ってもう月末なのにって話なんですけど、ちょっとあの僕ドハマりしてるってわけでもないんですけど、あの何年か前からあの占い的な九星気学っていうのをまだ趣味程度でちょっと見ることが多々ありまして、でまああのこの気学上だと年の最後が節分前なんですよ。
なんか中国とかもそうでしたっけ、
あ
旧正月みたいな、なんか
あ似た感じですかね、そのぐらいでしたよね、
なんか2月ぐらいでしたね確か。
だから新しく年を迎えるのが、うん、もう節分迎えてからっていう概念なんで、そう旧正気学的な年末はもう今って感じなんです。
そう
で僕と社長それぞれ全然あの、うん、一泊水星とかいろいろあるんですけど、うん、違いますお互い、うん、でそれぞれ旧正気学的に出てた言葉があるんで、うん、それを聞いた上でどうだったかなっていう振り返りをしてみようかな、まあ、それが合ってる合ってないっていうのも含めて、
うん、
ちょっと今日は旧正気学を使って、
ちょっとじゃあ大谷先生ですね、
振り返りたいと思います、はい、僕はあの詳しくはないんですけどね、
いやいや僕も全く分かんないから、
はい、
楽しみ、
まあ合ってることもなんか違うなってこともあると思うんでちょっと話していきましょう。まず社長から、
はい
はい、社長は旧正気学の中では、
はい、
一泊水星なんですね、
はい、
あの生年月日事前にお聞きしましたが、
うんうんうん、
はい、で2024年、
うん、
何か行動しようとしてドアを押し開けたら、うん、一旦転んでしまう、
はい、
それでも逆にねドアをこう慎重に引いて、うん、ドアの先を確かめた人はうん、もうその慎重さをあのスムーズに進められた1年になったということで、壁が見えにくいから注意してっていうのもあったそうで、
うん、
不注意からの怪我や事故にも注意、
うんうんうん、
っていう言葉が2024年の初っ端に出てたみたいなんですけど、
うんうん、
それを踏まえてどうですか、
うん、新しくやって転んだって言ったら大谷と藤沢でこう転んでないので、それは転んでる、まあ、でも新しく去年始めたことって言ったら大谷と藤沢でゴー、
はい、
がまず一番に来るんですよ僕の中で。あとはやっぱり修行ですかね、去年の、去年
あーありましたね、そうだそうだ、
うん、でもやっぱ怪我はね膝を痛めて走れなくなったじゃないですか1ヶ月ぐらいそのことかな。
あれはでも膝痛くなりますよ
でも怪我っていうのはねそんぐらいしかなかった
かな。あ本当ですか、他は大丈夫でした、
はい、2024は、
うん、全体的に振り返って、うん、2024年はなんかどうでした。
やっぱり、まあ、新しく大谷と藤沢でゴーというものは本当に僕は今でもやってよかったなとは思ってますし、最初はちょっとねどうなるかなっていうのはあったんですけど、
はい、
あの親くんと長くいられるっていうのもありますし、
はい、
親くん の, そのリーダーシップっていうのも非常に勉強になっています。いつもねまとめてくださるんで、あそうやって段取りしていくんだとか、猫下に9年いるだけあるなっていうのも感じましたしね。
ちょっと恥ずかしいんで僕の話気にして
でも本当ゴーメイツの、ね、方もバーベキューでお会いして、ああいうことも今まで初めてだったので、今まで FM 横浜さんとか TVK さんとかも出させてもらってたんだけど、なかなかそういう機会ってなかったので、だからそういうリアルでこう触れ合いができたというのも、生の意見も聞けて非常に刺激になった1年だったんですが、まあ、一番のイメージで言うとさっきも言ったけどやっぱ修行でしたよね。あれがもう本当2024年の僕を語るところになってくるかなと。新しいことをやった、
はいはい、
勇気を出してやってみて、でもやっぱきつかった。あの修行はね、今年またお誘いが来ると思うんですけど、うん、まあ、そこはまだちょっと検討中ではあるんですが、
はい、
うん、あれは人生で一生語り草というかになるのかなと思いますしね。
そっか、 じゃあ2024年、うん、社長の中ではもうレディオショーナーのこの番組と、うん、修行のことがもうツートップのイメージしかないぐらいな、
はい、
素敵な話じゃないですか、
うん、
じゃあ社長はそんな感じの2024年ってことで、
うん、面白いですね。でもなんかそれ2025年のは見てくれないですか。それは
2025年も見ようと思いましたけど、はい、ボリューミーになっちゃうんで。
ああそっか、じゃあまたの機会に。それは、
はい、次僕の話になるんですけど、
聞きたい。
僕八白土星になるんですね、はい、八白土星なんかね、あの2024年は、うん、穴の中でずっと過ごす時期と、穴の中暗闇みたいな感じに、なんか言われてて、周りの人との温度差をちょっと気にしちゃったりとか、孤独不安っていう言葉が出てる、うん、で、まあ、そんな中で、まあ、穴の中にいるからこそ地上にいる人たちっていう意味合いで、みんなをサポートしたりとか、まあ、
そういうことか。
外に出ずに穴の中で学びなどを、大事にするといいみたいな風に。
もう2月2日の試験ですよ。
まあ試験に関してはそうです ね。なんかそう考えると、あの学びとかもあったりするから、そう、うん、
当たってる気がする。それ
これね、結構ラジオでしか喋れない内容なんですけど、
はい、
4月からはその県内 の、うん、あの施設、とある福祉施設でお世話になってて、
はい、
まあ、そこでもあの現場勉強させていただきつつ、
うん、
まあ、国家試験の勉強もしつつなんですけど、うん、なんか僕の中でコミュニティが一つ増えたんですよ。これ僕がいる業界あるあるなんですけど、
はい、
コミュニティが例えばこの現場での自分、
うん、
この現場での自分、
うんうん、
家族と一緒にいる自分、
うんうん、
会社事務所の人たちと一緒にいる自分とか、
はい、
友達といる自分とか、いろんなコミュニティに分け、自然に分けちゃうんですよ、
はい、
そうなってくると、うん、どこの自分が本当の自分なのか分かんなくなってくるんです
なるほどなるほど。
これね、はいはいはい、結構当事者からすると深刻な問題なんです。
はいはいはいはい。
本当の自分がどこか分かんなくなると、うん、何が本音で、うん、何が建前でっていうのを分けられなくなっちゃう。上手い人は上手いんですけど、
うん、
僕下手くそな方なんで、うん、そうなってくると今年度は、うん、そのコミュニティが一つ、一、
うん、
つの中でもまた細分化するとまたちょっといくつかね分かれるんですけど、うん、なってくると、うん、ちょっと自我がパニックになってた時期もありました。
それねすごいわかるな。そのスイッチの入れ替えですよね。
そうですね、
すごいわかるかもしれない。例えば僕も父親のスイッチを入れる時もあれば、
はい、
私二人兄弟なんですけど、兄貴の前ではそのスイッチ切って弟のスイッチを入れるんですよ。
はい、
でも大家くんの前では弟のスイッチ入れないで、うん、まあ一応人生の先輩みたいなスイッチ、まあ、対等なスイッチというかもあるし、であとは地元の友達と会う時はもう同じように対等なもう友達ってスイッチ入れる。確かに自分ってどれなんだろうって言われて今思いました。
これね。
ね。
本当に。まあだからもう、まあ、僕もあの役者の仕事をしてた時期もあったから、こう何かを演じるっていうのはもう当たり前に、もう演じるってもう普通の人でも皆さんやってることなんで、
そうですよね。
コミュニティ変えれば、
うん、そうですね。
そう、ただそのいろんな演じるをしてしまうと、もう訳わかんなくなるっていうなんか、うん、
なるほどね。
ことはなんかあった気がするなとは思いますけど、でもそれも一つ人生経験なので。
確かに
本当に学びって言ったらもうその福祉だけじゃなくてそういうことも人生の学びもなんかできたんじゃないかなって振り返って思いました ね。
でもね、まあ、偉いと思いましたよ。福祉のやつはねちゃんと活字だけの勉強じゃなくて体験しようというところが僕はやっぱ大谷君らしいなと思って、その責任感があるからこそそういう現場を見ようという、何もしない人よりね行動に実際移してるんで、僕はそこ素敵だなと思うんで、2月2日の試験もねこの調子で頑張ってほしいですよね。
ちょっとね、うん、絶対に受かんなきゃいけないんで頑張りたいと思います、
ね、まあでも、はい、面白かった。なんかこのコーナー、は
い、ちょっと長々しちゃったんで、
ね、
カジさん良きように来てください、
はい、ありがとうございました。面白かった、
はい、はい ということで、はい、2024年を振り返ようのコーナーでした。はい、それではリクエスト曲いきたいと思います。はい、ラジオネームマシュマロムールガイさん、ありがとうございます。
はい、さん、ありがとうございます。
はい、もうなんか今の流れみたいな感じになっちゃいますが、大谷くん、国試の勉強もうすぐですね。国家試験、追い込みの時期だと思うので、こちらの曲でエールを送りたいと思います。
お、
トゥワイスのファンファーレ、きた
ー、いいですね、
大好き、これは元気出るよ、
ノリノリになりますね。
はい、テンション上がったかな。大谷くん頑張れ、応援してますといただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ実際に今聞きたいもんね。
ノリノリになりそう、これ、
はい、踊れます。それでは聞いていただきましょう。大好きです、トゥワイスでファンファーレ。大谷と藤沢でゴー、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢でゴーお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長タイトルお願いします。
不動産分一本勝負。
ここからは斉藤社長に不動産についてのお話をよりコンパクトに3分ポッキリで分かりやすく教えていただこうと思います。さあ、今回のテーマ、社長お願いします。
不動産屋さんが歓迎な希望条件。
なるほど、
はい、
はい、それでは梶さん、お願いいたします。
お願いします。
ファイト。
はい、これだから日当たり良好とか、うん、あの築年数が浅いみたいな無難なものですかね。
ああ、まあそうではなくて、まあ、それもありなんですけど、
はいはい、
実はね、ペット科とか、事務所科とか、高齢者可能とか、あと大型バイク駐車可能みたいな物件のことです。
なんかすごい絞られるな、異様で、うん、なんか逆だと思いましたけど。
そうですよね、なんか難しそうだから嫌がられるかなと思うかもしれないですけど、
そっちの方が
ですよね、
大歓迎。
そうなんです、僕はかもしれないけど、
はい、
でなぜかというと、例えば大谷くんがサーティワンの店員さんだったとしたら、
はい、
僕お客さんで行って甘いのくださいとか可愛いのくださいって言われても、あ、どれにしようどれにしようって悩むと思うんですよ。
全部です。
そうなりますよね、
全部ですって答えますよね、は
い、でも例えば食べたら口の中でパチパチするのくださいって僕が言ったとしたら、サーティワンさんであるホッピングシャワーっていうね、ちょっとこう緑と白のパチパチくんみたいのが含まれてるのがあるんですよ、
うんうん、
あれしかないんです、
はいはい、
なんでもうホッピングシャワーですねって出せるじゃないですか、
はい、
だ楽じゃないですか、店員さんとして。
まあ絞られるんで楽ですよね。
そうそうそう、だから甘いのくださいとか可愛いのくださいっていうのは、まあ日当たり良好、ちくわさみたいな結構スタンダードな意見になっちゃうんで、そうじゃなくて本当もうパチパチするのくださいみたいな、例えばペット2匹飼ってるんだけどペット2匹可の物件にしてくださいとか、そういう言われた方が実は不動産屋さんって楽なんですよ。
まあそっか、こう数ある物件の中からここにピンポイントで絞られるからっていうことでもなく、
じゃなくて、もうだからもう条件が難しいと思われる。いや、僕こんな大型バイク持ってて止められるとこなかなかないんで、すいません僕なんかの物件探しで、じゃなくて、逆に僕はそのお客さん来たらやりやすいんですよ。該当できる物件が少ないから。
はいはいはい、
海の中から探さないで水たまりの中から探すだけになるんで見つけやすくなるんですよね。
あ、そういうことなんですね。じゃあ別に申し訳ないって気持ちなしで、
そうそうそう、本当そう、
まあ、その辺もなんか具体的に相談していただけたらみたいな。
そう、皆さんね、だいたいペットを飼ってる方、申し訳ないです、ペット何匹もいるんでとか、うん、あと住居兼事務所にしたいんでとか、あと高齢者なんでとか、あとバイク大型持ってるんでみたいな申し訳なさそうに来るんですけど、全然そんなことないんですよっていう、堂々とむしろ歓迎なので遠慮せずに言ってくださいねっていうのが今日お伝えしたかったことですね。
はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、で終わり。
はい。
あ、爪が甘いな。
最後のね、6秒ぐらいが 伝え方が、まあでも伝わったと思います。これは
待って、タイム見ながらやってます、はい、社長
見てみながら、
ずる
もうちゃんとそれ超えないようにやってるんで。
僕2回前ぐらいからタイムなしでやってます。
あ、なしでやってたんですか。
はい、
ノールックでやってたんですね。
ノールックで、あの生放送やってる身なんで3分間をちゃんと
そっか
自分の中で考えて
すご
やってたけど、ちょっと6秒ぐらい足りなかったです、ね、
そう、ありがとうございます、ありがとうございますってなってた
全然下手くそ全然下手くそでした。
はい、
あーなるほど。でもこれはね、確かに言いにくいなって思う方もいらっしゃると思うんで、 そこはちゃんと伝えた方がいいってことですね。
ウェルカムです。
はい、ありがとうございました。はい、はい、こういったお話もまた来週いろいろと社長に聞いていこうと思います。不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて、私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、1月放送終わりで来週から2月に入ります。
ね、大谷君にはねもう大きな戦いが、
もう来週にはもんな吹っ切れた顔してると思うんで、
2月2日頑張ってもらいたいと、はい、僕は2月3日の節分に向けてちょっと鬼の準備をしないといけないんで。
あ、やるんですか。
はい、私もやるんであ
、すごい、地域のね活動も参加されるんですよね。
はい、
はい、そんな時期になってまいります。皆さん体調気をつけてください。
はい、
大谷と藤沢でご、お相手は私大谷高康と
斉藤剛でした。節分の豆のつまみ食いに気をつけたランチタイムを。
また来週です